はい、
こんばんみな、一でございます。今日これ4月の12日ですかね、今日ね沖縄からねやってまいりました。帰ってもないな、沖縄から来たんですよ。で5日間ね沖縄に滞在しておりましてね、まあとあるロケをねしに行ってましてね、5日間滞在して、まあ4泊ですか、ですから4泊のうち夜にお肉を食べた回数なんと4回です。すごいっすよ、もうステーキ鍋、焼肉みたいなね、もうびっくりするぐらい肉食べてきましたけどね。まあこれなぜこんなに毎晩肉を食べてるのかっていうのはね、実は秘密がありましてね、これはまあ後々ちょっとお伝えしていくとして、まあその沖縄でね、あのとあるロケをしたっていうんですけど、まあ、あの珍しくというか、僕はもう一切表に出ないです。僕はね、まあとあるプロモーションをしたいというね、会社の今お手伝いをしてましてね、でなぜかプロデューサー兼ディレクター兼ね、カメラマン兼 AD 兼みたいなね、まあ裏方のお仕事でねずっとしてたんですけども、まあその人の撮影をするとね、自分の、まあ、撮影してる時と違ってね、いろんなものがね見えてきましたよ。
1円かずりこの日本の会話、
こんにちは、免疫こと一円和彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く見とどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。でですね、まあ結構僕も動画撮ったりね、なんか番組に出させてもらったりとかですね、まあこういうポッドキャストもそうですけど、俺がみたいな、自分が出ていくのが結構多いんですけど、今回は人をね、プロデュースするというか、プロモーション、プロモートするというかね、そういう役割のお仕事だったんですけど、まあこれもね、これで結構面白いなと、やっぱりちょっと出たくなるんですけどね、ちょっとあーみたいなね、こう出ようかなってなるんですけど、グッと我慢して、で、具体的に何をやったかというと、とある会社がフランチャイズをね、募集をしてるんですよ。でそのフランチャイズの募集をするための、まあ、セミナーとか説明会やるんですけど、そこに足を運んでもらうために事前に見てもらう、ね、動画を撮ってきたんですよね。でまあホームページ上とかで見れるようになると思うんですけど、まあだからそれを動画を見た人は、あ、こういうビジネスがあるんだ、じゃあちょっと俺もやってみたいなとか、であとはね、沖縄で今活躍してるフランチャイザー G かね、の方がいらっしゃるんで、その方の密着をしてね、こんなお仕事をするんですよみたいなのを、まあ1本2本かな撮ってきたんですけれども、これね、自分がやるときはね、もう僕出て行ってイエイとかファーとかフォーとか言ってたら終わるんですけど、人をねこう撮るっていうかね、自分の通り思う通り、まあ人間他人ですから動いてくれないわけですよ。でその人たちを上手にこう動いてもらいながら、自分の意図するこの完成形の動画をね作っていくと、ね、もうこれは難しいなと、でね、自分が出てる方が簡単やなってほんま思いましたね。でね、もう何が一番僕ね、イラッときたかっていうとね、まずね、対談動画を撮ったわけです。対談動画ね、で本部の人とフランチャイズの人と、ね、対談するわけですよ。実際始められてどうですかみたいなとかね、対談を始めるんですが、すぐね、まあ素人ですから噛むんですよ。あ、ビビビビってみたいになるわけですよ。でね、そのまま行きゃいいのに、すいませんちょっと噛んだんでちょっと撮り直しでとかってね、すぐ言い寄るんですよ。ね、編集するものの身にもなってみろみたいなね。まあ、確かにその編集する人がしんどいとかね、工数かかるとか手間かかるとかってありますけど、何が大事かっていうとね、こう喋ってるリズムであったりね、その場の空気感であったりとかね、これがね結局動画見てる人に伝わる、これが大事なんですよ。 で勘だからっつってその部分ピッとカットしたら、まあ編集の人もプロですから上手につないでくれますけど、でもなんかこう空気感のなんかこうなんていうんですかね、ズレみたいなのがもう明らかに分かるわけですよね。だからね、なんかねこう、まあ素人がって、僕も素人なんで何一言言えないですけど、なんかね上手に喋ろうとして噛んじゃったらもう一回あーごめんなさいとかって言って、ごめんなさいいいからもうそんなの続けろとか思うんですけど、なんかすぐ止めたがるっていうね。これに僕イラッとして何やってたかというとね、大きなノート持ってね、もうあのフロアディレクターのようにね、もうカンペを書きまくって、そのまま続けろとかね、もっといけとかね、なんかそんなことをずっとやりながらねやってたんですけど、だからね、まあこれ僕何が言いたいかというと、本当セミナーとかでもよく言うんですけど、別に上手なトークショーを聞きに来てんじゃないんだから、そのなんか発する人間の熱であるとか、もうソウルですよ、ね、これが伝わって人は感動するんですと、ね、あれですよ、感動っていうのは話やみたいな感動だけじゃないですよ、よし俺もやってみようとかね、おこれ儲かりそうやなとかね、これ全部感動ですけど、っていうのはもう発する側のこう熱ですよ、これが伝わった時に生まれるんですと。だからその上手に喋れなかったからカットとかしちゃうと、編集とかしちゃうと、そこでこう熱が一回途切れたような状況になりますからね、いい動画、いいストーリー、なんだ今本番の発音になりました、いいストーリーにはねならないですよと。これがねまずね僕は一番今回ね学んだことなんですよ。
一円勝彦の日本の入りは、
でね、もう一個これね、やっぱね昔から僕大事だ大事だって言ってますけど、いやほんまに大事やなと思ったのがシナリオなんですよ。シナリオね、もう全体のシナリオです。こっから始まってこういう流れに持っていって最後ここで落とすみたいなね、落とすっていうのもあれですけどね、このね流れがないと、もうただのねなんか茶飲み友達同士のうだらだら話になるわけですよ。だからね、昨日じゃないわ、先日のその沖縄のね撮影対談なんかだと、目的っていうのは、あそういうビジネスがあるんだっていうビジネスの理解をしてもらうことと、あじゃあ僕もちょっとこういうの興味あるな、やってみようかしらというね、このまあ興味喚起、これが一番の目的なんですよ。で最後にその動画を見終わった後に、でちなみにこれ始めるにはどうしたらいいのみたいなね、という感情を作って説明会にお越しくださいみたいなね、まあこれがゴールなわけですよ。なので最後そこに落とさないといけないと、ね、ちなみにこれ始めるにはどうしたらいいんですかっていう感情で落とさないといけないのに、また会いましょうさよならみたいな感じでね終わるわけですよ。さよならじゃないやろと。それ見た人、また会いましょうさよならって言われたらさよならってなるやないかと、な違うねんみたいなね。もうなんでそこに行くんやろうなと思ってね、でもうまた僕カンペ持ってこの話しろこの話みたいなねことをやってね、もうやってきたんですけど、だからもうその全体のシナリオ、この動画なら動画、音声なら音声は、見終わった聞き終わった後にどういう感情、この読後感聴後感じゃないですけどね、このもやっとどういう感情を残しながら終わっていくべきなのかっていうね、まずこのゴールがあって、そのゴールにたどり着くにはどういう話題を持っていくかとかね、このシナリオで、あとはねそのこっちの作り手の意図通りに見てる人の感情なんて多分動かないんですよ。だからこういう話をしたら見てる人聞いてる人はどんな気持ちになるやろうなとか、どんな不安がよぎるかなとか、どんな疑問が出てくるだろうなとかね、これをある程度いくつか想定して、で、あこういう疑問を抱く人がいるかもしれないな、じゃあ次はこういう話をしてその疑問を払拭してあげようと、でこの払拭するためのこの話をすると、多分またこんなことを思う人が出てくるだろうから、この人向けにそれを払拭するこの話をしようと、でこう積み上げながらも最終目的とするゴールのところに持っていくと、 これがシナリオなわけですよ。なんかもう一発のことね語りましたけどね。でね、これまあこういう動画とか音声とか以外でもそうなんですよ。ビジネスでもそうです。ビジネスもね、見込み客と初めて出会いました。するとお客さんはこういう感情を抱くだろうなと。本当にそんなことできんのとか、あ、売り込まれたら嫌だなとかね、まあ、そういう感情を抱くだろうなと。で、売り込まれたら嫌だろうなと思うだろうから、今日はこうこうこうで売り込みはしませんよみたいな、ここで話を持っていこうかなと。で、売り込みはしませんよっつったら、まあ話は聞いてくれる姿勢になる。でもなんか最終的には売り込むんじゃないのってまだ疑ってるだろうから、10分で終わりますからなんていうことでケツを切ったら安心して聞いてくれるんじゃないかなと。で、10分で、あ、10分で終わるな、じゃあ聞いてもいいかと。で、10分で終わりますよって言った後にこの話をすると、この人は本当かなと思うんじゃないかと。だからお客様の声なんていうのを紹介したらいいんじゃないかなと。で、お客様の声紹介したら、この人たちだからできたんじゃないのみたいなこと思われるんじゃないかなと。じゃあこれを払拭するためにやって、こうやって組み立てていって最後買いますとねっていうところまで持っていくっていうのが、これ営業のシナリオですよね。で、あとはもうデートの大作戦もこれシナリオですよ、これね出会い頭にポケットから鳩を出したらビビるんじゃないかなとかねっていうところから始まって、で、まあここに遊びに行ったら多分人混みで疲れるだろうから、ここでちょっとまあお茶でもしようかっていうことで、で、まあ満員だったら困るから一発ちょっと予約を入れておこうかなとかね。で、そこでお茶を飲んでちょっと日が暮れてきた時にここに行ったらいいんじゃない、なるほど、そこに行くんだったら地下鉄、いや駅は遠いから、じゃあタクシーで行くか、タクシーだったらどっから乗るかなとかね。で、こういうこと考えて最後にはもうあれですよ、もうブチ打つでねこれシナリオね。もうだからね、人生の全てはもうシナリオ作りにかかってるとね。特にビジネスもそうですね。ビジネスが一番大事だと思いますけどね。まあさっきの恋愛でもそうですね。あとまあ家族っていうシナリオもあるでしょうし、もう大きいところで言ったら人生のシナリオですよね。もう俺は自分のお葬式にはね、1000人以上の人に参列してほしいんだとっていうゴールを設定してたらですよ、多分僕みたいな生き方にはならないですよもう多分今なんかあれですよ、まあ、あいつ死んだらしいねって、あ、そうみたいなね、あんだけ肉食ってたらしゃあないよねみたいなね感じになっちゃうんでね。だからそのゴールがそこじゃないから僕は今こういう生き方をしてるとね。なんかもうすごいまとめにしましたけど、まあとにもかくにも恋愛でもビジネスでも今後流行ってくるであろうこの動画にしても、ね、このシナリオをまず作って、まあ、作るって簡単に言いますけどね、動画撮影してる時間よりシナリオ寝てる時間の方が長いですからね、そこにいかに準備ができるかということがね、結果を左右するんですよ、なんていうお話でございます。一円和彦の日本の生え際。で、まあこう偉そうなこと言ってますけどね僕がこの構成とかシナリオとかね、まあこう言ったらこう来るだろうなみたいなのをどこで学んだかというとね、これはね、もう聞くも涙、話すも涙ですよいや、うちのね親父が転勤族でね、で僕小中と6回ぐらい転校してるのかな。で、もうこんな名字でしょ、もう下手するといじめの対象ですよ、こんなもんね、怖い怖い怖い、もうね。なので僕はね、もう本能的にね、いじめられないためにはどうしたらいいのかみたいなのをね、多分一生懸命考えたんでしょうね。で、こういうことを言うと多分こう思われるんじゃないかとかね、一回ね、大阪から仙台、東北の仙台に引っ越した時があって、で、大阪から来ましたって言った時に、なんか都会もんとかって言われたんですよそんなとこやっちゃうねんかなと思ってね。で、あれと、大阪から来ましたっていうこのアピールはよろしくない感情を今持ったぞこの人たちはと思ってね。で、それからなんか大阪弁でウェーっとね、大阪の人って大阪弁で貫き通しますけど、 大阪弁喋ってる時になんかちょっとけげんな顔したぞこの人はとかね、自分で当たり前だと思ってるこれをやったらこの人はこう思ったぞとかね。例えばね、僕昔あの計算ドリルとかめっちゃ早かったんですよ。でわーっとやるでしょ。で大阪で、まあ、幼稚園から一緒だった友達とかの前でははい俺一番ってやったらおーみたいななったんですけど、引っ越して転校してできましたって言ったらはーみたいな、ね、空気になったんですよ。であかんと、これは俺できた俺が俺がって言ったらこれあかん空気になるみたいなねっていうのをね、まあ小学校3年生ぐらいですか、のその物心つくつかない時ぐらいに感じたわけですよね。でそっからね多分ねそういうの無意識にやってるんですよ。こう言ったらこの人はどう思うかなみたいなのをねじーっと観察してね、これはあかんパターンやとかねっていうのをね多分ずっとやってるんですよ。だからね、あの身につけるにはあの転校しましょう皆さん。いやでもね、まあ、転校無理としてもねこれはね ありがたい経験でね。で、まあ、大学生とかになってね、で女の子にモテたい盛りじゃないですか、まあ高校ぐらいかな、でモテるためにはどうしたらいいんだろうっていうのがね役に立つんですよ、この小学校の時にね、身につけたこの本能が。こういう話をすると女の子は油断するだろうなとかね、こういうこと言ってると女の子にはなんかこう、あこの人なら相談しやすいかもって思ってもらえるんじゃないかなとかね、だからそういうことをねやってまして、その延長でね、まあ、あの水商売もしばらくやってましたけどね、やっぱり稼げましたね水商売。なのでね、なんだろうな、まあ今からねこの構成というかこう人のリアクションをあらかじめ察知する力っていうのはね、これをやったら人ってどう思うだろうなっていうところにもう関心持つしかないんじゃないかなと、例えばまあ友達3人ぐらいと喫茶店に行きましたと、ここで私がアイスコーヒーを頼んだらこの子たちはどう思うのかしらみたいなね、というね、なんかそういうふうに考える癖をつけるとねなんか見えてきますよ。私がここでアイスコーヒーを頼んだら、あこの子は結構じゃあ私もっていう子だからじゃあ私もって言うだろうなとか、でこの子はなんかあのコーヒー飲まずに私紅茶しか飲めないのって言ったら可愛いと思ってる子だからこんなこと言ったら怒られるわ。そこで紅茶飲むだろうなとかね、なんかそういうね妄想が訓練ですよ、だからこういうふうにものを考えてみるっていうね、なんか癖をつけるといいんじゃないかなと。だからそういうふうに考えれる人になってくると、例えばまあセミナーなんかをやりますと出てきてですよ、講師が、まあ私こういう場あんまり慣れてないんでとかって絶対言わないですから、出てきて先生が私こういう場あんまり慣れてないんでって言った瞬間に聞いてる人はもう聞かなくなりますよね。だこんなこと言ったらこう思うんだろうなっていう、そこがまあ、しっかりスキルとして身につかないと、やっぱりこう講演セミナーでもそうですし、今からね流行ってくるでしょう動画ね、動画でもこういう話をするとこういうふうに受け取られるんじゃないかなとか、こんな格好してるけどこういう話をするとこんなふうに思われるんじゃないかなとかねっていうね、あの発想力が鍛えられていくと思いますからね、まあそれが今日お話したこうシナリオ全般を作る力につながってくると私は思っておりますんで、ぜひですね皆さん妄想しましょう。俺がこれを言ったら誰この人はこう思うかなみたいなね、さっきもね、あの私はコーヒー飲めないのって言ってね、紅茶飲んでたら可愛いと思う人とかね、まあいるじゃないですかっていう話をした時にムッとする人いるわけですよ絶対ね。私んちテレビがないんですってドヤ顔で言う人とかたまにいるじゃないですかとかって言うと、何私のこと言ってんのってね思う人いるんですよっていう人がいるなっていうのをイメージちゃんとできると、すいません言い過ぎましたとこういう話ができるんですよということでございます。
一円勝彦の日本の生え際。
ということでね、まあいろんなお話しましたけれども、やっぱりね、このシナリオがちゃんとできてるのとできてないのではね、もう聞いた感じ見た感じがもう全然違うんです、やっぱね。まあこのポッドキャストなんかねないですよシナリオ。 嘘です。まあこのポッドキャストはもうこうやってうだうだね、喋りながら、でもまあなんかそういうことねみたいなね、気づきをね、一つでも二つでも見つけてもらって、まああとはもうあの聞きやすいっていうのが一番だと思って、こうシナリオを作ってますね。だからあんま真面目な話を真面目にはしないというね、感じでやってますけど、まあこんな風にね、聞く人はどういうイメージを持つだろうななんていうのをちゃんと考えて、どうせだったら作りましょうね。もう動画にしても音声にしても、もうタダでできるもんじゃないですね。もうどうせだったらこの辺のシナリオというものをしっかりと、イメージしながら、世に情報を出していかれると、もっともっと皆さんの情報は良くなるんじゃないかなと思っております。ということで、一本の生え際、次回も私の生え際のように強く粘り強く見とどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦でした。ではまた木曜日に。